第14章。主はまたモーセに言われた。雷病人が清いものとされる時の掟は次の通りである。すなわち、その人を祭司のもとに連れて行き、祭司は宿営の外に出て行って、その人を見、もし雷病の患部が癒えているならば、祭司は命じてその清められる者のために生きている清い小鳥にはと紅白の木と火の糸とヒソプトを取ってこさせ、祭司はまた命じてその小鳥の一羽を流れ水を盛った土の器の上で殺させ、そして生きている小鳥を紅白の木と火の糸とヒソプトともに取って、これを他の流れ水を盛った土の器の上で殺した小鳥の血にその生きている小鳥とともに浸し、これを雷病から清められる者に7度注いで、その人を清い者とし、その生きている小鳥は野に放たなければならない。清められる者はその衣服を洗い、毛をことごとく剃り落とし、水に身をすすいで清くなり、その後宿営にはいることができる。ただし、7日の間はその天幕の外にいなければならない。そして7日目に毛をことごとく剃らなければならない。頭の毛もひげも眉もことごとく剃らなければならない。彼はその衣服を洗い、水に身をすすいで清くなるであろう。8日目にその人はオスの子羊の全き物2頭と1歳のメスの子羊の全き物1頭とを取り、また麦粉10分の3エパに油を混ぜた素菜と油1ログとを取らなければならない。清めをなす祭司は清められる人とこれらのものとを会見の幕屋の入り口で主の前に置き、祭司は他の有の子羊1頭を取って、これを1ログの油とともに献祭として捧げ、またこれを主の前に揺り動かして要祭としなければならない。このオスの子羊は罪祭および犯罪をほふる場所、すなわち聖なるところでこれをほふらなければならない。献祭は罪祭と同じく祭司に帰するものであって、意図聖なるものである。そして祭司はその献祭の血を取り、これを清められる者の右の耳たぶと右の手の親指と右の足の親指とにつけなければならない。祭司はまた1ログの油を取って、これを自分の左の手のひらに注ぎ、そして祭司は右の指を左の手のひらにある油に浸し、その指を持ってその油を7度主の前に注がなければならない。祭司は手のひらにある油の残りを清められる者の右の耳たぶと右の手の親指と右の足の親指とに先につけた献祭の血の上につけなければならない。そして祭司は手のひらになお残っている油を清められる者の頭につけ、主の前でその人のために贖いをしなければならない。また祭司は罪祭を捧げて穢れのゆえに清められねばならぬ者のために贖いをし、その後犯罪の者をほふらなければならない。そして祭司は犯罪と素菜とを祭壇の上に捧げ、その人のために贖いをしなければならない。こうしてその人は清くなるであろう。その人がもし貧しくてそれに手の届かない時は、自分の贖いのために揺り動かす献祭としてオスの子羊一頭を取り、また素菜として油を混ぜた麦粉10分の1エパと油1ログとを取り、さらにその手の届く山鳩には、または家鳩のひな2羽を取らなければならない。その一つは財祭のため、他の一つは犯罪のためである。そして8日目にその清めのために会見の幕屋の入り口におる祭司のもと 主の前にこれを携えていかなければならない。祭司はその献祭のオスの子羊と一ログの油とを取り、これを主の前に揺り動かして要祭としなければならない。そして祭司は献祭のオスの子羊をほふり、その献祭の血を取って、これを清められる者の右の耳たぶと右の手の親指と右の足の親指とにつけなければならない。また祭司はその油を自分の左の手のひらに注ぎ、祭司はその右の指を持って左の手のひらにある油を七たび主の前に注がなければならない。また祭司はその手のひらにある油を清められる者の右の耳たぶと右の手の親指と右の足の親指とに、すなわち献祭の血をつけたところにつけなければならない。また祭司は手のひらに残っている油を清められる者の頭につけ、主の前でその人のために贖いをしなければならない。その人はその手の届く山鳩一羽、または家鳩のひな一羽を捧げなければならない。すなわちその手の届くものの一つを財祭とし、他の一つを犯祭として素祭とともに捧げなければならない。こうして祭司は清められる者のために主の前に贖いをするであろう。これは癩病の患者で、その清めに必要なものに手の届かない者のための掟である。主はまたモーセとアロンに言われた。あなた方に所有として与えるカナンの地にあなた方が入るとき、その所有の地において、家に私が癩病の患部を生じさせることがあれば、その家の持ち主は来て祭司に告げ、患部のようなものが私の家にありますと言わなければならない。祭司は命じて、祭司がその患部を見に行く前にその家を開けさせ、その家にあるすべてのものが怪我されないようにし、その後祭司は入ってその家を見なければならない。その患部を見て、もしその患部が家の壁にあって青または赤のくぼみを持ち、それが壁よりも低く見えるならば、祭司はその家を出て家の入り口に至り、7日の間その家を閉鎖しなければならない。祭司は7日目にまた来てそれを見、その患部がもし家の壁に広がっているならば、祭司は命じてその患部のある石を取り出し、町の外の汚れたものを捨てる場所に捨てさせ、またその家の内側の周りを削らせ、その削った漆喰を町の外の汚れたものを捨てる場所に捨てさせ、他の石を取って元の石のところに入れさせ、また他の漆喰を取って家を濡らせなければならない。このように石を取り出し家を削り塗り替えた後に、その患部がもし再び家に出るならば、祭司はまた来てみなければならない。患部がもし家に広がっているならば、これは家にある悪性の癩病であって、これは汚れたものである。その家は小墓地、その石、その木、その家の漆喰はことごとく町の外の汚れたものを捨てる場所に運び出さなければならない。その家が閉鎖されている日の間に、これにはいる者は言うまで汚れるであろう。その家に寝る者はその衣服を洗わなければならない。その家で食する者もその衣服を洗わなければならない。しかし祭司が入ってみて、もし家を塗り替えた後にその患部が家に広がっていなければ、これはその患部が癒えたのであるから、祭司はその家を清いものとしなければならない。また彼はその家を清めるために小鳥庭と紅白の木と火の糸とヒソプトを取り、 その小鳥の一羽を流れ、水を盛った土の器の上で殺し、紅白の木と、ヒソプと、ヒノイトと、生きている小鳥とを取って、その殺した小鳥の血と、ながら水に浸し、これを七度火に注がなければならない。こうして、祭司は、小鳥の血と流れ水と、生きている小鳥と、紅白の木と、ヒソプと、ヒノイトと思って家を清め、その生きている小鳥は、町の外の野に放して、その家のために、贖いをしなければならない。こうして、それは清くなるであろう。これは、雷廟のすべての幹部、回線、および衣服と家の雷廟、並びに、晴れと、吹き出物と、光るところとに関する掟であって、いつそれが汚れているか、いつそれが清いかを教えるものである。これが雷廟に関する掟である。